皆さんこんにちは。エコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子でお届けいたします。もう3月もうあと数日ということで、あっという間に4月になります。4月というとやっぱり、入学式シーズンということで、これから、うちの近所だとですね、いつもあの小学生がうちの家の前に集合して学校に行くもんですから、多分これからですね、新入生のすごく元気な声がまた響き渡るのかなというふうに思っているんですけれども、小学生たちも本当に大変な時期を過ごすという経験もしなければならないんですけれども、周りの人たちはやっぱりそんな中でもどうやって一緒に楽しく過ごせるのかっていうことを考えつつ、なんか寄り添っていきたいななんていうふうに思っております。はい、今日もまた15分間お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今オープニングでもお話ししましたけれども、子どもたちにはですね、希望の持てる未来をというふうに思ってもらえる、そんな社会にしていきたいなといつも思うんですけれども、先週に引き続きまして、今週も八王子市民放射能測定室測るわかる広場代表の西田照子さんと電話がつながっています。西田さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。先週測るわかる広場がどんな経緯でできたのかということを伺いました。やっぱり福島原発の事故の後、不安になった皆さんが本当に自らで測定をして、きちんとデータを測り、理解をし、認識を深めていったというお話でしたね。
そうですね、そしてその測ったものをホームページで発表することで、この古いもの、汚染されたものは食べないでねって、そしてこんなものは大丈夫よっていうのがホームページで発信できたので、それがとっても私たちにとってはミッションというんでしょうか、みんな測りに来なくても誰かが測ったものをその結果をシェアできるよっていう、そういうことをホームページで発信続けました。
なるほど。そして今思ったんですけれども、やっぱり自分自身で測って納得された方たちっていうか、そういうデータをきちんと理解していかれた方たちっていうのは、発信力、自らの発信力っていうのもお持ちですよね。ウェブサイトもそうでしょうけど、言葉で、自分の言葉で身近な人に伝えるっていうことを随分されたんじゃないかなっていうふうに想像しました。
おっしゃる通りで、やはり自分できちんと測定してそのデータを理解するっていうことで、身近な人に説得力のある説明ができるという、そういうこと、私たちは本当にびくれるとか、そういう言葉も本当に知らなかったんですね。でもみんなが自分たちで測るっていう、そのお任せじゃなくて自分の手でやるっていうことが、やっぱり本当に理解を深める、そして他の人にも理解してもらう手助けになったと思います。
お茶会みたいなのも開かれて、伝える場みたいなのも作っておられたんですよね。
そうですね、私たちやっぱり勉強会っていうのをお茶会って呼んでるんですけど、月に1回第1土曜日に10時から12時まで2時間みんなで集まって、勉強してました。で、今はコロナだなので、オンライン勉強会になってます。
そうですか。
オンラインお茶会になったんですから、全国どこの方も参加できるので、ぜひぜひご参加ください。
私もぜひ参加させてください
、ホームページがあるんですけど、私たちのホームページ、測るわかる広場で検索されても出てきますし、ハーチーソーク https:// で、hachisoku.org です。
はい。そちらでぜひ、はい、検索していただいたらということですね。はい、ありがとうございます。
そこにあの毎週土曜日に、はい、あ、毎週じゃない、あの毎月第1土曜日の9時半にはそのなんていうんですか、Zoom のあの、はい、加入あの参加できる、うんうん、はい、あの URL を出しますので、もうどなたも参加できます。
あ、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんもね、はい、参加していただきたいと思います。はい、そしてそのはかるわかる広場で、まあ、今10年目の土壌測定プロジェクトというのも、はい、あの展開されるということで伺いましたが、はい、少し詳しく教えていただけますか。はい、
あのやはりあの放射能って測定しないとわからないんですね。そこにあっても、はい、もう見えないし匂わないし感じられないもんですから、全く同じあのパンならパンな、そのジャガイモならジャガイモ、そういうものは全く汚染されていても汚染されてなくても同じに見えるんです、
はい、
ですからそれをあの私たち、最初のうちはあの福島の原発事故があった時にはみんなあの恐ろしくてやっぱり測ってたんですけども、
はい、
もう3年目ぐらいからみんなもう本当に忘れてしまったというか、あの流通、市場に流通している食品はある程度安全になってきたんですね。でもあのやっぱりあの私たちがこの10年目のあの土壌測定プロジェクトっていうのを始めたのは、あの大地に降り注いだその放射性物質のそのものはあのほとんど消えずに残っているんです。うん、でそれをあの私たちあの感知できないもんですから、はい、ぜひ皆さんに思い出してほしいということで、あの測定することで土を測定することで、
うん、
あのまだあるぞってあの思い出していただけるかな、本当にあるんです。ですからもうそれをぜひ知っていただきたい、思い出していただきたいということで始めました。はい、
ね、あの確かにその、事故の直後から数年はその土壌が汚染されているということで、その集めてまた新しい土を入れてっていうのもニュースになりましたし、山の中に積もっているそのものもですね、そのなくならないんだとか、キノコがとかっていうようなことで随分ニュースになりましたけど、今ほとんどそういったこともですね、ならないですよね。
だから人あの私たちは忘れてしまうんですけども、はい、放射性物質っていうか放射能はずっと残ってるんです。あのセシウム137とセシウム134を測ってるんですけども、はい、あのそれが人工の原子炉の中でできた人工の放射性物質なんですが、
はい、
そのセシウム137は今もあの10年前の8割は残ってるんです。
あ、8割。
80% 残ってるんです。ただ134の方は半減期が2年なので、
はい、
もう 3,4% しか残ってません。だから全部合わせた時にあの137と134が1対1でこう爆発した時にあの大気中に出てきたとしますと、
はい、
その割合として一応134の方は減ってしまったけれども、137の方の8割は残り続けていると。はい、
ではこの、10年目の土壌測定プロジェクトっていうのは具体的にどうやったら参加できるんですか。
はい、それがですね、私たちもこれもう力を入れてまして、
はい、
皆さんに思い出してほしいもんですから、全国どこの方もあの土をあの送ってくだされば、まあ、牛乳パック1リットル分ぐらいのものを、
はい、
あの私たちのところに測る測る広場に送ってくだされば私たち測りまして、
はい、
そしてあの無料で測ります。それからあの送料もあの私たちで負担したいと思っております。
あ、そうですか。じゃあ、はい、自分が気になっているところの土を、はい、まあ、牛乳パックの1リットル分ぐらい、
はい、
送るときっていうのはそういうふうなものに入れてお送りしたらいいってことなんですかね。
そうですね、あのビニール袋に入れて、
はいはい、
そして して、郵便局でもヤマトパックでもヤマト便でも、はい、いいので、ちっちゃいもの、ちっちゃいヤマト便の、パックがあるんですけど、それに入れていただくととても安く送れると思います。
例えばこれまではどんなところの、その土の測定が多かったんでしょうか。
実はですね、側溝の土などはやっぱりとても汚染されてるんですね。ですから雨が流れてくるところに、雨がその放射性物質を持ってくるもんですから、それがどんどんどんどん凝縮されたところ、つまり側溝の土とか雨どいの下の土とか、そういうところはとても放射の濃度が高いわけです。
そうすると側溝なんかでも、蓋がこうちょっと開いているようなところがあったりしますよね。そういうところの近くを、子どもたちが、
そこには子どもたちが近づいてほしくないんですね。私たちも本当にこう子どもたちを守りたいということで始めたもんですから、放射能から子どもたちを守りたい、ですから放射能のその濃度が高い、数値が高いところには子どもは近づかないでねっていうことで、特攻とかそういうところはもう本当に近づかないでほしいですね。
このやっぱりどこにどれぐらいのその放射能の濃度がまだ残っているのかっていうことを確認することで、おっしゃるように子どもたちを近づけないとかですね、日常生活の中でも、なんていうのかな、心配しすぎなく暮らせるような手立てにできるっていうことですよね。
そうです、そうです、全部を恐れることはないんですね。やっぱり科学的にそのちゃんと測定すればどこが危ないかっていうことをちゃんとこう、なんて言うんでしょうか、認識できるわけですから、それをやっぱり恐れすぎないっていうことも大事だと思います。
ぜひ皆さんも10年目の土壌測定プロジェクトに参加していただければと思うんですが、これは西田さん、大体いつくらいまでとかっていうのはあるんですかね。
そうなんですね、実は去年から始めたんですけども、コロナのことで、私たちちょっと活動を休んでいたんですね。それで、今始めたばっかりです。それで12月まで今年中やっております。
そうですか。じゃあまだちょっと今なかなか動きにくいという方でも、例えば、
夏とか秋とか冬とかでも大丈夫
です。そうですよね、ゴールデンウィークのあたりでお休みができたのでとかっていうことも可能ですよね。
ぜひこう自分の、子どもさんが遊び場とか、身近なところも測ってみたいなと思われたら、ぜひご利用いただければとても嬉しいと思います。
そして私本当に頭が下がるんですけれども、この八王子市民放射能測定室わかる広場さん、ボランティアで皆さんしてくださってるんですよね。
そうです、そうです。ですから無料だとかいろいろ言ってるのは全部私たち全部ボランティアなので、なんか本当にそういうことができるんです。
ありがとうございます。またこの情報をですね、引き続き、ご紹介させていただければと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はかるわかる広場代表の西田さんにお話伺いました。では今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
ありがとうございました。